不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。10月25日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷高安です。よろしくお願いいたします。はい、ということで早速ね呼びたいと思いますよ。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
成功する住宅購入の教科書の著者を構わなくなってきましたね、大谷くん。
もうね、もうそれを言わせないと思う絶対に失敗しません。
すごい、もう成長が感じます。
私後期は失敗しません。
すごい、
はい、狙わないでくださいね、ずっと。
ちょっとね寂しくなってきました、ね、失敗がないから
いいですもん。
それはそれで寂しい。
いいんです、もう寂しがってくださってるんですか、そこ。
そう、そこそれで寂しい。
ということでね、本日10月25日分の収録なんですけど、またまたね、僕は10月に楽しみが一つあって、ちょうど前週の金土日かな、
はい、
島根に遊びに行っているはずなんですよね。
へえ。
そう、僕 TVK の猫下の番組で、
はい、
ちょっとお世話になっている島根県の西部 の、
はい、
あの萩岩見空港周辺の、うん、岩見地方っていうところに行かせてもらってるんですけど、まあ、毎年、2回ぐらいロケで行かせてもらってるんですけど、今までプライベートで1回も行ったことなくて、それで今回のちょっとタイミングがあったので、10月20日か、10月20日に、これ面白いんですけど、はい、その萩岩見空港っていうところの空港内でマラソン大会があるんですよ。
へ
え。そう、空港の敷地を使って、まあ、もちろん空港の敷地内だけじゃなくて、その滑走路のエリアから出て市内も走るらしいんですけど、そう、
なるほどね、
それを走りに行く
出るんです
わけではないんですけど。
あ、ですよね。
本当走りたかったんですよ。ただエントリー間に合わなくて。
あ、そうなんですか。
そう、ただ向こうの放送局、テレビの放送局の方も、
はい、
空港の関係者の方も、はい、皆さん知ってる方たちはその日に集合するので、
はい、
まあ、ちょっといろんな方にお会いしに行きつつ、
うんうんうん、
今まで行ったロケ地をちょっと個人的にプライベートで回ってみようかなっていう、そう、一人旅です。
あ、楽しそうですね。
そう、ただね、心配なことが一個あって、
はい、
まあ、行った後の放送なんで言っちゃっていいんですけど、
はい、
僕18の夕方に飛行機で向かっている予定で、
うん、
で20日の日曜日の夜の便で帰ってくるんですね、
はい、
で夜の便で帰ってこれると、まあ19時50分とか8時ぐらいには着くんですけど、
うん、
その次の日が、うん、猫下生放送出演なんですよ。
おーおーお
ーおー、ちょっと飛行機が飛ばないとかなった場合、うん、その日に飛ばなかったら次の日の朝とかになってしまったら、私生放送遅刻することに。
さあ、それじゃあもう、
そこの心配だけあるんですよ。
そうなんだ。
そう、島根のなんか印象ありますか、社長。
いや、全くもう知ってますけど、都道府県名は行ったことない、
はい、
近くで言うと鳥取とかはあるんですけど、はい、島根県はちょっと申し訳ない。
でも出雲地方は有名なお土産とか
ありましたっけ。
地元のものありますよ。宍道湖があるじゃないですか。
宍道湖、
はい、
ああ、しじみ、
しじみ、
はいはいはい、
そう、
なんかすごいドヤ顔して今説明を受けてるんですよ隣で。
いやいや待って、鳥取行ってるんだったらシジミ知ってないのかなと思って。
シジミは確かにありましたね。
はい、そう、なんかそんな感じで島根県に行ってきて、多分25日ぐらいには思い出がたくさんできてるのかなと思いますので、
はい、
その辺の時期になったらまた SNS で、はい、ポストするので皆さん見てくださいね。よろしくお願いいたします、ね、
気をつけて行ってきてください。
はい、はいはい、ということで大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。大谷と藤沢で GO。 はい、
はい、
ということで早速ですが社長、コーナーお願いいたします。
はい、本当に愛してる大谷への挑戦状。
はい、よろしくお願いします。
はい、今週はですね、ちょっと私がまた準備してきた内容にはなるんですけども、はい、ちょっと難しいかな。正解がねこれないクイズなんですよ。
先に言っておくと、どんなクイズ、どんな、
ただこれじゃないかみたいな言われてるのはあるんですね。
な
んで
それ都市伝説みたいな、
そうそう、だからそれを予想みたいなやつを当たったら正解としたいクイズ。
それは社長基準ですか、正解かどうか。
インターネットの藤沢市まちづくり協会さんのですねページというか。
なるほど、
はい、
わかりました。一回ちょっとじゃあ聞いてみていいですか。
いいですかね。
はい、
はい、では早速いきたいと思います。単純明快です。藤沢の名前の由来はというクイズですね。これなんじゃないかみたいなのがいくつかあるんですけど、これ正解はないんですよ。
え、
だからその中でハマってたか、あとは僕が心を動かされたものがあったとしたら正解としたいと思います。
もうなんか一つしか思い浮かばないんですけど。
なんでしょう。
富士の花が藤沢市の花で選ばれてるので、
うん、
その富士が咲き誇る、
うん、
沢。
お、ちょっと悔しいけどもうこれ正解ですね。
え、いいんですか。てか沢っていう意味を分からずに今沢って言いました僕。
そうだ、この中に3つあって、結局これも諸説ありますみたいな感じだったんですけど、
はい、
一つ目は縁や沢が多く縁沢が変化した、
はい、
縁沢みたいな感じで
言葉の変化。
で二つ目はもう先ほど大谷くんが言った藤がたくさん茂っていた、
うん、
で三つ目は観音院っていうお寺かな、こう神社かな、三島明神様っていう神様を守っていた、
はい、
源頼朝の家人藤沢次郎清長かな、これちょっと読めない、藤沢次郎清親さんかな、
はい、
の名から来た、その人が藤沢って名字だったから、っていう説があるみたいですね、うん、なのでちょっと正解がなくてモヤモヤなんですけど、でもさすがもう完璧で、今言った3つのうちのこと2つを織り交ぜてきたっていうのはすごいなと思いました。
あ、まあ、じゃあちょっと3通りあるけど、うん、まあ一応諸説ある中の
2つ当てはまってたんで正解、これはもう大正解。
ありがとうございます。
藤沢って何なんですかって言われた時に、そうやっぱり地名って、僕不動産やってるじゃないですか、はい、だから地名って結構その町のなんか由来というのがすごくあって、うん、例えば山水がつくところはやっぱり水系がから何か由来が来てるんですよ。
そっか、そうですよね、
はい
はい、
であとは怖かったのが梅干しの梅、はい、あるじゃないですか、大阪の梅だとか、
はい、
藤沢ないかもしれないけど、梅って埋めるっていう、人を埋めるっていう字から来てたらしいんですよ。もともと埋めた鉄地とか、 何かそういう埋めることが多かったところが、はい、その埋めるっていう人を埋めるの文字だとちょっと嫌だから埋め墓地の埋めにしましょうとか、
はい、
あとは蛇がつくところとか
すごい
はやっぱり
すごい
土砂崩れが土砂崩れがの黒い蛇って言われてて、
はい、
あの土砂の水と土石流が混じってると黒いじゃないですか水が、
はい、
だから蛇が丘とか蛇谷とかなんかあるんですよいくつか、
はい、
やっぱそこはハザード的に土砂崩れが多かったから蛇ってついたとか、でなんとか屋とか高屋も谷があるじゃないですか、
うんうんうん、
あれはもともと谷になってた高いところにありますよね、
うん、地名でなんか本当にその意味合いがちゃんとあるんですね、
う
ん、
そうそうそうだからねなんか面白いななんて思いながら
やった
見てるんですけど、まあ、ちょっと今回のクイズはね完璧でしたね。
ありがとうございます。
はい、悔しい。
これでもちゃんとした定めはあるのかな今度
ね。
市役所のちゃんとした人に聞いてみよう。
本当ですね。これちょっと気になりますよね。
はい、
はい、
皆さんもなんか聞いたことあるって人は本当はこうだよみたいなメッセージもね、はい、あったらね送ってください、
うん、お願いします。
はい、ありがとうございました。ということでこの番組のリスナー5名の皆さん、ぜひですね富士山に関することで今言ったような応援の挑戦状などありましたらぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ富士山 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージどしどしお待ちしてます。
はい、それでは10月のリクエスト曲に行きます。ラジオネームメカブさん、
メカブさんありがとうございます。
ありがとうございます。10月の曲のリクエストです。10月はハロウィンの月なのでこの曲をお願いします。あ、もう今週末、うん、違う、来週ハロウィンですね。
本当だ。
はい、その曲というのが AKB48 のハロウィンナイト。あー、
どんな曲だった？
これ社長がパッと出てこないやつだ。
そうか、
これコロナ前ぐらいにも、ま、3年ぐらいずっともう流行りましたね。ハロウィンといったらこの曲で、なんか街中流れてた。
あ、そうなんだ。じゃあ聞いたことあるかもしれないけど、
うん、
合致してないな。ちょっとね、勉強になりますねこのコーナーと、このあのリクエストもね。
お互いに違う世代のね、あの、はい、分かり合えるということで、はい、それでは聞いていただきましょう。 AKB48 でハロウィンナイト。大家と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、満室御礼で GO、今週もこのシリーズでいきますね。
来ました、満室御礼で GO。
はい、じゃあ今日はですね、その中でも賃貸の入居審査についてという形になります。
はい、あ、これも気になりますね、
うん、
まあ、物件を決めた時に入居していいかどうかという審査、これちょっとドキドキな期間でもあるな。
そうなんですよね、皆さんね、ちょっとこう気が気じゃないシーンだと思うんですけど、
はい、
でそれはあの誰が何を基準にやってるのかっていうのをちょっとお伝えしたいと思っています。
あ、確かにそれ気になりますね。
はい、
どうなんだろう、ちょっと具体的にご説明お願いします。
はい、ではね、はい、まずは誰がやってるのかというとこなんですけども、大体は 3つの機関がやってます。
はい、
1つ目は大家さん、
うん、
で2つ目はその物件の管理会社さん、まあ、不動産屋さんが多いですね。
はいはい、
で3つ目は保証会社。
あ、はい、
大家さん、管理会社、保証会社、この3つがやってることが多いんですけども、
はい、
何を見てるかというと、うん、 あのその人の人柄とか、
うん、
ちゃんとあの約束を守る方かなとか、まあ、そういったところですよね。
うん、
あとはあの勤務先だったり収入年収がどのぐらいだろうな、はいはい、ちゃんと払えるかなとか、
はい、
うん、あとどんなお仕事してるのかなという勤務先だったり、
はい、
そういうものを見ていますね、
はい、
でただ保証会社さんだけは、うん、過去の情報っていうのも見てるらしくて、
あ、なるほど、
はい、ローンとか、
はいはい、
クレジットとか何かで、うん、事故がないか、うんうん、要は遅れちゃったりとかそういったものがないかっていうのも見れるみたいで、
うん、
あとはあの犯罪歴とか、うん、そういう逮捕されてしまったことがあるとか、なんかそういったところも噂では見れるとは、
すごいですね、はい、
ある意味見れるみたいですね。
要はカード審査みたいな感じのと同じような、
そうですね、
感じですよね、うん、
はい、
へえ、これちょっと僕自身も、はい、まあ、あのいわゆる個人事業主扱いの身なので、はい、うん、やっぱ収入面ではどのような計算をしてるのかってすっごい気になるんですけどね。
気になりますよね、
はい
はい、もうこれ単刀直入に言うと3分の1っていうのが目安なんですよ。
あ、それよく聞きます、
はい、なのですごく分かりやすく言うと、ね、年収120万円の場合月収で割ると10万円じゃないですか、
はいはい
はい、そうすると、3分の1なんで3万3000円までの家賃だったら審査通るよっていう、うん、そういう計算になってきますね、
はい
はい、
これはもう全体的に誰にでも、うん、あの該当する、まあ、基準っていう感じなんですかね。
そうですね、大体がもうここにあってきます。要は3、はい、収入の3分の1までだったら住居費として使ってもこの方の生活は破綻しないだろうというバロメーターになってくるんですよね。
なるほど、
はい
はい、
だから単純に言うとあの家賃が10万円だったらば、うん、月収30万ないと審査は通らない、
うん、そういうことですよね。
はい、
なるほどな。
そうだからそういう逆算していって、だからもう叶わない戦いはやめた方がいいと思います。
いくらね憧れて、うん、本当にちょっと都内の方で、
はい、
とかってなってもちゃんと自分の収入の額、うん、をしっかり計算した上で、
そうです、
無理してね、なんかいろいろあのいろんな方に迷惑かけるっていうのもまた困っちゃいますもんね、
う
ん、
だからね、そう、あの家賃、あ、収入の例えば年収120万円で月10万円の人が、うん、家賃6万円のところってなっちゃうとちょっと審査通らないと思うんで、
はい
はい、それはもう戦いはしない方がいいと思いますね、はい、審査落ちちゃう可能性が非常に高いんで。
なんかそういう収入だったりとか、うん、まあいろいろこうね、あの調べることがあるという話は分かったんですけど、うん、最初も言ってたこの人柄、
うんうんうん、
人柄も結構大事なポイントだったりするんですか。
うん、そうですね、やっぱ僕は人柄っていうのを最重視してほしいなとは思っていますね。
おー、うん、なるほど。
でもね、大体がやっぱ審査は人柄ってなかなかその1回2回で伝わんないから、
まあ確かに
猫かぶれるじゃないですか、要は言い方悪いですけど。
得意だな僕
そう、親子みたいな人がいると
自分で言ってなんか嫌だな
そうでもね、そういうあのスイッチが上手な人ってやっぱね、あの騙せない、騙しやすいと、まあ、あの分かりにくいじゃないですか。でほとんど審査ってやっぱ収入や職業で決まってしまうんですよね、
うん、
だからなかなか落とすっていうのも難しくて、
うんうんうん、
例えば、こう、 うちのお客さんであったのが契約当日になってキャンセルしたお客さんがいたんですよ、うん、賃貸で。
まあなんかね、どのようなあの事情があったか分かりませんけど、
はい、でもう本当契約当日なので資料も皆さん2時間ぐらいかけてちゃんと作成したりして、何名も動いていて、当日にキャンセルでちょっと迷惑だなと思ったんですけど、うん、でキャンセルした理由を聞いたら、要はそのペット不可の物件だったんですけど、ペットを黙って飼うつもりだったらしくて。
あ、なるほど、は
い、で結局契約の時に大家さんが隣に住んでるってことが発覚したんで、
はあ、
それでキャンセルしたという方がいたんですね。
なるほどですね。
で、まあ、僕は逆に良かったなと思って、うん、あ、そういうこと考えてる人だったんだ、だったらもう契約ちょっと迷惑かかっちゃったけど皆さんには、うん、でも入ってからまたそういうすごい迷惑がかかるし、
うんうん、
そういう人柄、そもそも黙ってルール違反をしようとしてる方だったんで、まあ、そもそも入らなくてよかったななんてこう思ってはいたんですけど、
はい、
うん、まあね、そういう だから本当おしゃ、あの勤務先とか年収も大事なんだけど、僕はやっぱ人柄が一番なのかななんて思ってますね。
これそうですよね、うん、ペット問題はでもなんか水面下でいろいろありそうですね。
そう、そもそもペット不可のとこ黙って買おうと思ってて、で大家さんが隣だからバレやすいからやめたっていう、その安直な理由というか、
うん
うんね、そういう問題でしたよね、
はい、
うん、
なるほど。まあでも本当にいろんなね、まあ、ご事情があったりとかしますけど、
うん、
まあ基本的にはまあその人柄もそうですが、そうやって決まったもの、うん、管理会社さん保証会社さんの方の審査があって、
そうですね
っていうね、
そうだからなかなか難しいとこなんですけどね。だから本当強いて言えば、まあ、申し込み書っていうものをあの賃貸の審査に書くんですけども、はい、その文字がちゃんと丁寧に書いてあるのか、
うん、
まあ、要は相手が読みやすいように、要は自分よがりだともうダーッと雑に書いちゃったりするかもしれないですけど、読む人がいるんだっていうのがいかに気を使えてるかとか、まあ、そういったところですよね。あとは何かの約束ごとの時に遅刻するにも事前に伝えるか、時間過ぎてから伝えてくるとかね、なんかそういう相手の敬う気持ちっていうのも測りたいところですよね、
はい、うん、まあお客さんとはいえ、うん、ね、住みたい方がいるお客さんとはいえ、そういったことをねしっかりと、まあ本当に小さいことですけども、うん、ね、取り組んでいただければとね、
そう
思いますね、はい、僕もね契約書ね、はい、社長、はい、読み返してください、超絶綺麗な文字書きました。
本当ですか？
それは自分の中であったんです、絶対に必要だなと。
ああ、それが演技がうまいっていうあれ
あのいや僕の根本的な人間性ですから、これは
そっちか、はい、そっちでしたか、
全然猫もかぶってませんし、
うんうん、
はい、演技でもございません。
なかったですね、
はい、皆様今後もお付き合いください大谷隆康とよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということでね、うん、今回入居審査についてのお話、はい、いろいろ勉強になりました、
はい
はい、なかなか普段考えることのない不動産のお話、来週もまたさまざまな角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで社長今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、もう10月末でもうちょっと、あれ、はい、この放送直後かハロウィンは
ですね。
そうですね、
そうだそうだ、
はい、僕も11月頭の、はい、藤沢宿交流館の太田プロライブでは、はいはいはいはい、コスプレをする予定なので、
11月の、
はい、11月頭ですね。
あ、
ちょっと申し込みも終わっちゃってるんですけ ど、
なるほど、
外から覗くことできますので、
藤沢楽しみですね。
お住まいの方ぜひ藤沢橋近くの藤沢宿交流館、11月の3日日曜日ですね、
うんうん、
ぜひ覗きに来てください。
ハロウィンか、
ハロウィンですね。ということで、
はい、
大谷と藤沢で GO! お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さんトリックアトリートなランチタイムを、
また来週です。